突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋ひろ子です。突撃瀬戸の元気商店は、商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は菱野団地商店街にあります発達障害サポートスイートスマイルをご紹介します。ここは菱野団地商店街の南側になりますね。目の前には八百屋さんがありますが、その前の2階建ての建物、階段の下には特定非営利活動法人発達障害サポートスイートスマイルという看板があります。ここの階段を上がっていきますと、2階がスイートスマイルというふうになります。こんにちは、失礼します。おー、広い。それでは所長の伊藤勲さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
こちらどういうことをやってらっしゃるところなんですか？
主に知的障害、発達障害のあるお子さんを見ていって、うん、まあ、やれることをできるだけ多くしていく、うん、それからやれてることを他の場所でも上手にやれるようにっていうようなことを取り組んでいく場所ですね、
うん、そういうサポートをしてくれるっていうことなんですけども、こういうところが商店街の中のお店というか、商店街に入ってるってことも、そうなのって思ったんですけども、うん、
商店街を目的にしてたわけではないんですけども、うんうん、子どもたちが自分でお買い物に行ってお店で商品選んで買ってきてとかっていう、そういう学習にもなるので、立地的にはいい場所かなっていうふうに思いました。
そしてまた商店街の皆さんの、まあ、サポートっていう部分もあるんでしょうかね。
商店街の方たちと顔見知りになって、うん、ちょっと見た感じで変わった子みたいなのがいっぱい来るので、なんだろうって最初は多分思ってたと思うんですが、で私たちがちゃんとご挨拶に行った時に、ああそういうことねっていう感じで分かってくれて、商店街の加盟してることで顔見知りになれたことで、気軽に声かけてくれるし、中には俺この子大好きなんだよって言ってくれるような、お店の方もあるので、ありがたいなと思ってます。はい、
また商店街、その子どもたちの声がこう響くっていうのもね、いいかもしれませんしね。
そうですね、こんなこと言うとあれですけど、やや寂れ気味の、ね、商店街だと思うんだけど、うん、子どもたちがいるっていうのはね、うんうん、それだけで活気にはなると思うので、それはそれでいいことかなと思ってます。はい、
発達障害サポートということなんですが、発達障害って最近ね、よく言葉でも聞くようになりましたけども、いろんな子どもたちがいますよね。
脳の方に多少苦手な部分がある、うん、で特にまあコミュニケーションだとか、うん、人との関わりみたいなところに苦手さを持っている子たちが発達障害の子の中に多くって、うん、情報処理を頭の中で上手にできないことで、他の人がこんなことしたらこう思っちゃうみたいなのに想像がいかないから、相手が怒っててもまた続けてやってしまうとかっていう、そういうことでなんだこいつっていうふうに思われてしまう、そんなことでトラブル起こって、自分で自分はなんかうまくやれないことに傷ついてて、ってそういう子たちが発達障害としては多いかなと思います。
よく今小学校などでもクラスにはもう何人かいるっていうふうに言っても、なんか普通にというか、もう発達障害って珍しいことではないよっていうのは聞きますしね。
そうですね、数的にも確かに1クラス30何人のクラスに1人か2人は必ずいるぐらいいますので、その子たちのうまくやれなさっていうところに上手なこうサポートがあれば、随分症状も穏やかになると思うので、そのあたりは親御さんと先生と、それから周りの人が理解してあげることが大事かなとは思ってます。
ここでは具体的にはどんなサポートをしてくれるんですか？
大体まずその評価的に、この子は何が得意で何が苦手で、どんなことがやれて、どんなところにちょっとつまずきを持ってるっていうのをチェックして、そのつまずきを、つまずかないで済むようにこう補助する。補助は人的な補助だったり、その物で補助するとか、いろいろな工夫をしながら、でもそれで自分でやれたっていう体験をする。そのやれたことでまた頑張ってみようっていう、その意欲につなげる、そんなところをこうゆっくり掘り起こしていくっていうことをやっています。
はい、 いろんなおもちゃがあったり、それから真ん中のところには天井からハンモックがあったり、遊べるようなところもたくさんあるんですけども、内容としましてはそのサポートっていうのはどんな？
そうですね、遊びっていうのは実に人と関わるいいきっかけになるので、うんうん、そのコミュニケーションが苦手っていうところの子たちに、うん、例えば何か貸してほしいときに貸してって言えること、うん、相手が了承したら、借り入れてありがとうって言って、そういうコミュニケーションの中のやり取りみたいなところを大事にしているので、うんうん、うちは職員1人と子どもが1人で、遊びを一緒にやる、その中で普通であれば小さい子同士でもやれるようなやり取りを大人がその子のレベルに合わせることでコミュニケーションが取れるというのを体験積んでいって、 できれば他のこともできるようになるといいね。なかなかそこまで行くのは ある程度の発達がないといけないんですけど、でもそこを練習するみたいなことはよく遊びの中でやっています。パッと見ると遊びしてるだけに見えるんですけど、うんうんうん、だけどそうではなくてそこにはちゃんと意味があるっていうことなんですね。はい、
私ここって学童のような感じで遊ぶところかなと思ったら、ではなくじゃ訓練をする場所っていうところなんですか？
そうですね、私たちはだからやれることをより上手にやれるように、うんうん、苦手なところは、ちょっと頑張れれば、やれるようになるような、そういうところを日々やってるつもりです。はい、
だからサポートっていうことになるんですね。
そういう意味だと思います。はい、
こういうところってあまりないような気がするんですが、どうですか実際は？
多分セットではやってるところはなくって、うんうん、私たちも名古屋とかにはあるのは知ってるんですけども、はい、この近辺でうちみたいなやり方をしてるところはちょっと聞いたことがないです。
伊藤さん、どういうきっかけでこういうことを始めようとなったんですか？
息子が自閉症でして、うん、そういう意味でいろいろ練習したりやってきたことが、うん、家内の方があちこちにお勉強に行って、それで覚えてきたことを実践してやっていて、でこれは有効だよねっていうものを、瀬戸にそういう場所がなかったので、一緒に、他のお子さんにもやれるといいなと思って始めたのがきっかけです。
じゃあ伊藤さん自身もいろんなところに行って研究というかお勉強もなさってきたんですか？
そうですね、大阪とか滋賀とかの方に2年ぐらい通ったりして、でそこで、実践とそれから学問的な勉強の方と、両方をやってきはしましたですね。
ここにこのサポートスイートスマイルを作られたのは何年ぐらい前ですか？
もう6年になりますね。はい、
じゃあ6年で場所としてもこの商店街の一角って、なんかねすごくこう皆さんに理解してもらえるとかね、人との関わりっていう部分ですごくいいなと思ったんですが、ここを選ばれたっていうのも？
そうですね、うん、場所が広かったっていうのと、
はい、
安全面として、うん、道路に面してると急に飛び出してって危険とかがあんまりわからない子が多いので、そういうのが道路行くまでに追いつけるだろうという、はい、その距離感が大事だなと思って、はい、
長く通ってる子もいるんですか？ここは
もう会所当時からずっと来てる子は今でもいて、小さかったですけど、うんうん、もう3年生ぐらいに なってきてるので、
ね、
はい、
6年経てばね、はい、じゃあその年齢的には通ってる子たちはどのくらいの子が？
今年齢層としては小学校1年生が下の子、うん、上の子は高校2年生ですね。
じゃあ本当にそれぞれということですよね。
そうですね、はい、本当に知的なところとか自閉的なところとかもみんなバラバラなので、でもその子その子にうまくやれないところは必ず持ってる、それが障害っていうものだと思うんで、そこのうまくやれないところをどうやってみんなで伸ばしていこうか、やれるようにしていこうかっていうのを頑張ってはいます。はい、
子どもたちは来るエリアとしてはどの辺の子なんですか？
サービス提供エリアとしては瀬戸市、割旭市、長久手市の3市ですね。実際にはお母さん方が連れてきてくださるという条件で名古屋からも見えてます。
お母さんたちはその名古屋の方だったらどういうふうにしてここを知ってくるんです？
これもやっぱ口コミですね。はい、他のお母さんから聞いてとか、うんうん、お母さん同士ネットワークある程度持ってみるので、うん、あそこがいいよって言うと、じゃあ見に行ってくるわって言って見学に見えて、今日から使いますみたいなことをおっしゃる方が、はい、多かったですね。
こう使うとなるとこう料金も発生するわけですよね。
ああそうですね、うん、まあ、一応あの介護給付みたいな形で1割負担で全額実費ではなくてということなので、だからあの通称受給者証というのが発行されていて、こういう障害児の施設に通うよっていうのに給付があるので、
じゃあ自分は1割負担 でこう訓練を受けられるっていうことになるんですね。
あそうです。
で時間としてはここはどういうシステムになってるんですか。
平日は来所してから90分間の単位で活動になってます、うん、土曜日とか祝日は午前コース、うん、午後コースに分かれてて一応4時間になってます。
あの、まあ、人によって違うと思うんですけども、どのくらいの間隔で来たらいいななんていうのはありますかね。
私たちの立場といくと1週間に1回ぐらいがありがたいなと思ってます。1回やったことの結果を踏まえて、次に来た時に何をこうやってもらおうっていうのを考えるのにそのぐらい必要なんで、それを毎日来ちゃうと追いつかないので、あのなかなかうまくやれなくて、3日4日後にこの間の問題点をここで解決するアプローチをするみたいなことをやると、ちょっとやっぱりタイムラグが出るので、やりづらいはやりづらいんですけど、でもまああの来ていただけるのはありがたいことなんで、あの毎日に近い感じで来る方はそのまま来ていただけてます。
そうなんですか、はい、でもそうやってこう信頼してここに通うっていうのは伊藤さん側としては嬉しいことですよね。
そうですね、あのサービス業という形で考えれば、うん、利用者さんにたくさん来ていただくことはとってもありがたいことなんですけど、うん、準備をして整えてっていうところが回らないと、いたしかゆしはあるんですけども、
ね、
は
い、よりその子のためになるようにっていうことを考えるととかっていう部分もありますもんね。
そうなんです、このところはちょっと悩ましいんですけど、でもあのせっかく、ね、来たいって言ってくださるのを断ることはないので、うん、あの来ていただいてます。ただ少しずつ遅れてるかなっていうのはそれ焦りとしてはありますね。
で6年間やってて、その、ね、6年間こうずっと通ってきてくれる子どももいると、やっぱりその成長っていうのも見られますよね。
そうですね、うん、あの接する回数が多いと、うん、一個一個伸びたことってちょっと気づきにくかったりするんですけど、うんうん、記録を取ってあるので、その記録を読み返してみると、はい、あこんなことやってたんだってんで、あ今も全然やれちゃってるよねっていうのがたくさんあるので、うん、なんかゆっくり山を登っていくようなイメージで、うん、あの何年か経つと、こんな高いところまで登ってきてたなっていうのはね、これ多分その上り坂はまだ続いてるはずなんですけど、途中なんだけどやっぱ後ろ振り向くと、ずいぶん高いところまで上がってきたなっていうのは感じられるので、まあ、子どもたちの成長はあの多分自然にもあるので、私たちの力ではないかもしれないんですけど、でもやっぱりやった甲斐があったかなっていうのはそういう時には思いますね。
なんかそこもやりがいに通じそうですね。
そうですね、それが楽しみですよね。
それからね、ここ先ほどからスタッフの方も何人もいらっしゃるんですが、あのスタッフの方っていうのはなんか特別な資格みたいのはいるんですか。
資格としてはあった方が望ましいんですけども、うん、別に介護福祉士とか保育士でなければできないというわけじゃなく、ここへ来て指導員として勤務することは可能なので、うん、私もよく言うのが1歳2歳3歳っていう小さい子を育ててくると、今のこの子が何歳の状態にあるかが分かれば、その子に対する接し方に近い、でも年相応の接し方もしなきゃいけない、その辺のあのさじ加減難しいんですけど、子どもの成長に合わせた対応っていうのは、うん、考えやすいと思うんで、できますよというふうにね、あの特に主婦で私資格ないんですけどっていう方が面接に見えた時にはそういう説明をしています。
なんか一人一人の方がその優しさが、ね、こう出てるような感じがしたので、はい、あいいとこなんだなと思ってましたけど、
そうですね、あのやっぱ子供好きの方にそう悪い人はいないので、そのあたりはありがたく皆さん気持ちよく働いてもらえてると思います。
ここの中で そのスタッフの間でのこうルールっていうのもありますか。
子どもたちに接するときに、特にあの男の子で横着衣子なんか育ててると、なんかなんとかしちゃダメよとか、それやっちゃダメとか、あーとかっていうのを言うので、それは言わないルールにしていて、ダメの代わりに、代わりにこれをやろうねっていう、そのやっていいことを伝えるっていう風で、止めたいことを防ぐために新しいやってもいいことを提案するっていうのをお願いしています。
あすいません、そうなんです、なんとかやっちゃダメよ、ダメじゃないっていうのがすぐもとっさに出ちゃうんですよね、はい、
お母さんそういうもんだと思います。だけど それだとやっぱプロじゃないっていう形ですよね、はいはい
は
い、
そうか、プロとしてはそうやってじゃあダメを言わないっていうこと、はいはい、やっぱそれってやっぱ子どもにこう違いますかね。
違うと思います。ここに来る子どもたちが伸び伸びできているのが、うん、その頭ごなしに叱られるということがないので、だから何やってもいいっていうふうに勘違いしている時もあるんですけど、そのうち気づくのでそこまで待ってあげるのも大事かなと見てます。
そこはやっぱり訓練の施設っていう感じはちょっとしますね。
はいはい、そうですね、はい、
たくさんの子たちが通ってるっていうことなんですけども、やっぱりこういうところだとその啓蒙活動っていうか、もっと発達障害っていう子たちをもなんかみんなに理解してもらいたいとか、そういう部分もあるかと思うんですが、その辺はどうですか。あ、
そうですね、私たちもともと市民団体の、自閉症の方への支援を考える会スイートスマイルだったんですね。で、瀬戸市内でずっと講演会をやっていました。で、そのままそれが今瀬戸市に発達支援室っていうところができて、あそこにも携わらせていただいてて、でそこ主催で今講演会を年に 1,2 回やっていて、今そのサポートはさせていただいているので、啓蒙活動的にはそういうことをしています。
じゃあそういう瀬戸市と そのパイプというか、お互いのこうサポートっていう部分もあるんですね。
一応瀬戸市さんの方では理解していただいてて、近隣の市町にもそれに習えっていう感じで今支援室みたいなのができてきてるので、はい、そういう意味ではありがたい動きが今この地域で動いてるなっていうのは感じています。
あとその親側からするとそうやって市から相談に行ったらまたここを紹介されたっていう意味でも、あ、なんか大丈夫なところなのかなっていう、こう安心感みたいなのもちらっとこう、ね、ありますよね。
信頼して、来ていただけるとありがたいなとは思ってま す、
ね、もしかしたらね、今も我が子が発達障害かなって、どうなんだろうどうなんだろうって思いながらある程度成長してしまうっていう時もありますよね、うん、そういう時なんかでもここに来てもいいですか。
困っている時に、うん、困っていることを相談する場所としてうち連絡いただければお話はできるし、支援室っていうところがそういうポジションになります。だから自分だけで抱えずに、なのかなみたいなのを思うときに相談できる場所があるっていうことを知ってていただけるとありがたいですよね。
そうですね、はい、そして今後なんですけども、なんか本当にねすごく感じのいいところなんですが、これ今まで6年間続けてきたということなんですが、これからはここはどういうふうにしていきたいとかありますか。
そうですね、若いスタッフが育ってきているので、なるべくこちらをお任せできるようにしていて、今私たちのこの今これ放課後等デイサービスという正式名称なんですけど、この放課後等デイサービスというのは18歳までなんです。でこれをもう少し年を上の人にも手がかけられるといいなという思いが胸の中にあるので、そのあたりは取り組んでいきたいなと思っています。
子どもは成長していって大人になっていくということですもんね。
そうなんです。僕寂しがり屋なのか、こう卒業した子とさよならしちゃうのがなんか寂しくって、なんとかつなげたいなっていうのは思ってます。
なんかもういつまでも頼りになるお父さんっていう感じですね。
頼りにならないお父さんだと思います。
いや、頼りにならなくてもいつも一緒にいたいお父さん、これどうでしょうか。
そんな感じだと思ありがたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、はい、
ございます。
発達障害サポートスイートスマイル所長の伊藤勲さんでした。今日ご紹介しました、菱野団地商店街にありますスイートスマイルの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。